笑顔発信中 FM 西東京。
明けましておめでとうございます。エレキテルの上健と、
はい、オリモーグです。
そしてオープニーアンサンブルの和田 A さんをお迎えしています。
どうも明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。機材の話とかこれからのオープニーアンサンブルの話とか和田さんの活動の話とかそういうのを聞きたいと思います。
はい、
機材の話なんですけども、ドライブとかで見てるとキーボード使っていて、それこそヤマハの PSS 使っていて、私がちょっと前にヤマハの PS
なんでカシオじゃないんだとか、そういうこと。
そうなんだ。普通そうなのカシオだと思うんだけど、でも PS もいいなと思って。なんで PSS なのか、
フォトサンドだっていいんだよ、
うん、
あんまいいや。
実はあれは友達の誕生日会でビンゴゲームで当てたものなんですよ。
おお、なるほど。そんな意外性があると。
僕の、ね、DS10 もそうですよ。ビンゴゲームで当てたやつ。
そう、そうなんだ。それでオリジナルなんだ。
やっぱりビンゴゲームですよね。
そうなんですよ。ビンゴゲームで当てたものをどうやって活用するかっていうところから始まると、
すごい適当な人だってことがこれでよく
分
か
る。そうだね、ちょっとそれは変な方向に話が流れていっちゃったけど。
でも実はチープなものを使いたいなっていうもので、たまたまそれが PSS だったんですけど、チープな音を、まあ、オープンリールで拡張して、すごい音になるっていう、そのギャップみたいなものも見せたいなっていう。あと鍵盤の方で変な音が出すぎるのも良くないんで、本当にシンプルな音を使っているっていう、
それは分かる気がします。で今なんか割とガジェット系っていうようなジャンルというか人たちが多くなっていて、そういう人たちで使うっていうのはすごいシンプルな楽器、まあ、CTO ブランチとかもね、いわゆるガジェット系の一つになっちゃうと思うんだけれども、 DS10 だとか歌唱トーンとかね、そういうのを使っていかに面白い音を出すかっていうのをやってる人たちが多いから、そういう流れなのかなと、ちょっと今それを聞いて思いました。
ほう、
そうですね。チープなものだったり、できることが限られた中で発想するっていう環境が逆に想像
できる。キーボードでも何でもかんでもいろんな機能があっていうと分かんなくなっちゃうんだけども、限定されたものをいかに自分のアイデアで発展させるかっていうのは現代美術というか、そういうところとつながってくるって気がします。
そうですね、なんかシンプルな仕組み、アイデアから広げていくっていうのがなんかいいなっていう。
楽器メーカー批判で意見が一致しましたね。
いや批判じゃないよ。
批判じゃないんだ。
DS10 のこと褒めたじゃないか。
そう、
CTO ブランチのこともすごい褒めたよ今。
CTO ブランチメーカーじゃねえ。
あ、メーカーじゃないんだけどさ、ちょっとこれで、ね、軌道修正して、はい、限られた機材をいかに使うっていうところと、あともう一つは改造して使うっていうところが機材話ってちょっと嫌いところなんですよ。例えばなんかソレノイドを利用して、はい、それでビブラートを使うとか、そういうのはすごく面白いっていうのは、メイクジャパンっていう雑誌があるじゃないですか、
はい、
あのオープニングアンサンブルも第8号になんかインタビューとか載ったりした雑誌ですけども、そうですね、そういう流れはすごく広まっているなっていうのがある。
あの音楽におけるテクノっていう言葉の意味が急激に変わってきてるような気がするな、この1、2年。テクノミュージックっていうのはそういうジャズとかロックとかみたいなジャンルの名前だったでしょ。その音符の並べ方のフォーマットのことだったんだけど、でもオープンリールアンサンブルもテクノで、例えばウダで奏でる音楽ももしかしたらあれテクノかもしれないじゃない、はい、全然テクノっぽくないんだけど、
精神的な
フォワッとしたね。でもあれはすごくテクノロジーの粋を集めた、ああいうフォワッとした音だけどデジタルの技術の流行みたいなものの最先端なわけじゃない、だから音楽のジャンルじゃないテクノミュージックっていうのができてきている勃興期というかね、2010年はテクノの時代です。
方法論とか精神とかそういうのも含めるってことだね。オープンアサーブルの和田さん個人でもいいんですけども、これからどんなことを挑戦していきたいって感じですかね、
は
い、
何かシンプルな原理があって、でそれを拡張して自分たちの楽器を見つけていくっていう活動を今までもしてきたんですけど、今目つけてるものがありまして。
おお、それもし企業名じゃないかで聞きたいんですけどね。
最近知ったんですけど、オープンリール今僕が使ってるのは音を記録するオープンリールなんですけど、どうやら VHS のビデオカセットになる前に映像も記録できるオープンリールがあったという話を聞いたんです。偶然僕らのライブを見に来た人が教えてくれたんですけど、すごい興味が湧いて、
それはもうぜひやるべきって感じです
よね。そうですね、なんかできるんじゃないかなっていうのは思うんですけど、ちょっと調べてみたら、はいはい、音を記録するオープンリールよりもさらに希少なものなんですよね。
機材をまず手に入れるところが始まるってこと
です
ね。厳しいね。
それが厳しいんですけど、すぐ VHS のビデオカセットになってしまったみたいなんですが、一つ僕はなんでだろうなって疑問に思ったことがあって、 普通に音を入れるテープって一時停止すると音が止まるじゃないですか、
はい、
でもビデオテープって一時停止を押すとその時の一瞬の映像がずっと流れ続けていて、なんでずっとミュートされないで信号がずっと流れてんだろうっていうのすごい気になって調べてみたら、どうやら映像はすごく情報量が多いんで、書き込むのにテープに対して斜めに高速に書き込むために
フライングヘッドとかなんかそんな、
まあ、ドラムの、ね、形になって、
うん、そうなんです、ドラムの形になってて回転してて、うん、一時停止の時もテープが止まってんのにヘッドが回転してるんで、そうそうそう、ずっと情報が流れ続けるっていうことなんで、これを楽器というか持続音をずっと出す構造に置き換えて考えれば、なんかシンセサイザーみたいに使うことができるんじゃないかななんてことを、
ね、映像をシンセサイザーみたいな、
そうですね、映像に一回変換して信号を、その映像をビデオのオープニングに記録しておいて、そのテープの位置によって音階作るみたいな架空の演奏方法なんですけど、これ実際にできるのかなっていうのはちょっとやってみたいな、だけど手に入らないな、
ですよね、それはメーカーに在庫ないかとか引くそんな引くわけにいかないしね
まあでも VHS のテープもヘッドの構造はやっぱ
一緒ですよね、
一緒で、そのヘッドに対してどうテープをローディングするかっていうのが VHS とかベータとかユーマチックとかでドライブの仕方が違ったりするだけなので、
はい、
カセットでもなんかそういうことはできるかもしれない、
できるかもしれないですね、
それに類することで、いずれにしろオープンだと斜め操作の記録方式だとオープンでもテープでもハサミを入れて編集するっていうのは難しい、もうこれ普通にそういう話をあの喫茶店でちゃんとしろよって話ですけど、うん、放送でいきなりするなってんじゃなくて、うん、でもまあ面白い話だからしますけど、音はリニアに記録されるじゃないですか、はい、それはハサミを入れたり直接リアルタイムで録音したものを、
そうですよね、
キューイングした時の音の効果っていうのが直接的に変わるけれども、
はい、
多分斜めで記録していった時にはそれをキューイングした時にどういう風な効果になるかっていうのはまたちょっと違うと思うから、
違うんですよ、うん、
どんなの、まずカセットの段階でいろいろできるかもしれないですよね、それだけでもやっぱりオーディオのテープを扱うのとは
違
う効果が出てそうな気がするので、できることの次元でやってみても面白いかもしれないですね、
オープン、まあ、単純に気になりますよね、うん、なんか
でオープンのワクワクするビデオのレコーダーって多分民生用ではほとんどなかった
ないですね、
3インチの放送局用とか
放送局用
そういうのになるととんでもないもう
でかいもの、
でかいし骨董的な価値しかもうなくて普通には流通してないようなものだから、
ただ、うん、もしそれを使って、うん、映像楽器なるものが誕生するのであれば、うんうん、僕はその旅に出てみたいな、
斜めスキャンのところにオーディオトラック
を入れたら
どういう風に聞こえるのかなっていうのは確かに
気になりますね、
興味ありますよね、
うん、なんかそういう仕組みから作って、うん、それでできた音色で一つのまた音楽を作ってみたいなっていう、うん、その音色っていうのは多分独特なんじゃないかなっていう僕の予想では、それでしかならないようなニュアンスが奏でられるんじゃないかなっていう、うん、
ビデオアートで映画のサウンドトラック光学式の
オーディオサウンド、
それを映すっていうのもあるじゃないですか、
ありますね、
そういう映像と音が行ったり来たりするような、また別の表現にもなるかもしれないし、
そうですね、
面白そうですね、それはすごく
なんかその斜めスキャンならではの何かがあるんじゃないかななんて思って勝手に一人で興奮してるんですけど、
なるほど、それをぜひ期待したいですね、そこら辺
ありがとうございます、
どんな風に進み方っていろんなのがあって、音楽ならば CD とかパッケージを発売する方向に進むし、機材方面に進むと確かにそういう新しい機材の方に改造をしたりとか新しいアイデアを取り入れるっていう方になるし、もしくはもっとライブ方面に進む人もいると思うし、そういう意味だと機材方面に進むんだなっていうのはちょっと納得した、
ね、ただその機械を使って最終的に奏でる音楽というのはバンドっていうところには非常に大事にしたいなと思ってるんですよね、
あーオープンリールアンサンブルも含めて和田さんとしてその表現したいことっていうのは、はい、メディアアート的なものなのかそれとも音楽なのか、
結構よく聞かれるっちゃ聞かれるんですけど、うん、本人はあまり意識してないのかもしれないですね、
両方
両方、
うん、よく多分言ってると思うんだけど、例えばアートフォームだと明和電機とか、時々ならなんかクリーンペライとか峰川貴子とかそういう先達みたいなのがいろいろいるじゃないですか、
はい、
そういうのはやっぱりしてないってことですか、逆にリードガザーとかそこら辺の人たち
あんまり意識してないのかもしれないですね、むしろ僕が意識するのはベトナム旅行に実は行ったことがあって、ある街角で僧侶が、うん、 エレキギターを弾いてたりしたんですけど、そしてお経を歌ってたりしたんですけど、そういう分け隔てがなく一つのなんか文化としてやっている光景みたいなのが見たことがあって、それがごく自然なことというか、自分の音楽のための楽器を作ったりする音色を探したりするっていうのも音楽を作る上での延長線上っていうことで考えているっていう感じですね。
これね、そうそう、曲を1曲紹介してますけど、音楽的なって意味だとそこら辺はちょっと今日1曲おすすめの曲を持ってきてもらったんですけど、何をかけるか。
実は僕は普通の生楽器を使っても音楽をやっていて、そういったバンドでラジオの音とかを使ったりもしてるんですよね。でそういった、まあ、分け隔てのない音楽活動っていうのもやっていて、名義が蒸気青月楽団というバンドの曲なんですけども、クルクタールの街へ。
ブレッテンのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
蒸気青月楽団クルクタールの街でした。
ありがとうございます。
オープニングアンサンブルとはちょっとまた向き変わってアコースティックなメロディ
アですね。
そういう服ですよね。これはどうやって作ってるんですか？
これはもう本当にシンプルに楽器を持ち寄ってみんなで作曲して作ってるっていうような形ですね。もうアコースティックな音楽でいこうということで、はい、でその中に、まあ、ラジオのチューニングの音とかが入っていたんですけど、はい、そういうような、まあ、音色の面白さも取り入れつつっていう、はいはい、
ポプリアンサンブルはその機材のところにポップ性があるけども、シーオキャラスのところはまあアコースティックでやってるんだけども、そこにちょっとチューニングの音とか
エレクトリックな音も
入ってくる、
入っていくっていう、まあ、音色っていう意味ではテープを使うっていうのもギターを使うっていうのも一つの素材としてまあ考えていて、そこからチョイスして音楽を作るっていう意味においてはまあ同じことかなとは思うんですよね。その時のライブによっても割と僕がいろんな音楽聴くこともあって、その時に表現したい音楽っていうものを表現しているというような形でやっています。
はいはい、今後いろいろ VHS の
映像用オープンリール
の話があったんですけどもそれとまあもちろんこういう並行して長期圧力団みたいな活動もやっていくっていう感じですよね。
そうですね。ただそのうち一つになっていくっていう感覚があって、一つの風景を作りたいっていうことがあったりして、演奏風景ですね。でそこで奏でられてる音楽は異世界というか、一つの民族音楽というか、
普通にアーティストを考えるようなパッケージとか、まあ、CD とかアルバムとかのリリースじゃなくてライブというかそういう感じを重視したいと。
それはありますね。やっぱりビジュアルと一体化してるっていうのはあって、でもちろん音楽としていいものを作って出していきたいっていう思いはもちろん、プラスその演奏のスタイルということで面白いものが作れないかなっていう、
なるほど、
あるいはそういう風景みたいのが割と浮かんじゃったりして、はい、オープンリールが積み上げられていて、はい、タワーみたいになっていて、トランペッターが吹くと勝手に回り始めたりっていうような、そういうステージもいいなーなんて思ったりして、
おお、すごい、それではまた面白そうですよ。
そうですね、なんかそういうビジュアルが先行したりするんで、
はい、
それプラス、まあ、いい音楽が作れればいいと思います。
オープニングアンサンブルのとか、あと和田さん自身の将来についていろいろ伺いましたが、
はい、
サイトの告知とかそういうのありますか？
Google でクラブフィート調べていただくと、はい、僕のブログに飛びます。はい、クラブフィートは、はい、CRABFEET です。
そこに見るとライブ情報とか全部見れると。
そうですね。
なるほど、
ぜひチェックしてください。
はい、わかりました。そのようなわけで5回にわたってオープニングアンサンブル和田英さんをお迎えしてお送りしました。お相手は生きてる上健と
ポリモーグでした。
そしてスペシャルゲストオープニングアンサンブル和田英さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。